TBS Podcast 発信型ニュースプロジェクト TBS Radio 905-954 荻上チキセッション、
発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション、
荻上チキと
南部ひろみが生放送でお送りしています。
ここからは特集メインセッション、今日のテーマはこちらです。メインセッションワイワイモード、
ワイワイモード。激闘のプロ野球日本シリーズを制したヤクルトスワローズ、去年最下位だったチームはなぜ日本一になれたのか。今年のプロ野球日本シリーズは東京ヤクルトスワローズとオリックスバファローズの対決となりました。どちらのチームも前年最下位ながら激戦となったペナントレースを勝ち上がってきたチーム同士、その日本シリーズは今年のプロ野球界を象徴するような大激闘となりました。初戦をオリックスが大逆転でサヨナラ勝ちすると、2戦目にはヤクルトが完封勝利で流れを呼び戻し、3戦目以降も連日1点差ゲームで最後まで試合の行方がわからない熱戦に。この日本シリーズには他球団のファンも含めて面白すぎる、史上最高の日本シリーズとの声が相次ぎました。そして迎えた第6戦。この日もどちらのチームも譲らず同点で延長戦となり、最終的にヤクルトが延長12回に勝ち越し、対戦成績4勝2敗で日本一に輝きました。前年最下位、下馬評も決して高くなかったチームはなぜ1年で日本一に輝くことができたのか。今日はヤクルトスワローズの大ファンとともに、スワローズの強さや魅力をわいわい語り尽くしたいと思います。
はい、あの知り合いにヤクルトファン何人かいるんですけれども、はい、例年になく疲れてまして、
あ、
友人が
応援疲れというやつですか。
1点差とかでこんなに争うことに慣れてないのと、
う
ん、手に汗握るのと、うん、本当に数ゲーム差とかで優勝が決まるか決まらないかっていうのが続いたからもう毎年これやってるチーム大変だって。
あ、そうか、気持ちが分かった感じにね
おっしゃってました、うん、はい、もう心だから楽しんでましたよ。
はい、では本日のゲストをスタジオにお迎えしました。ご紹介します。まずはヤクルトファンとしてセッション22時代からもうたびたびお迎えしてきました、ノンフィクションライターの長谷川翔一さんです。
長谷川です、よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
なんかもう元気を通り越してもう何か燃え尽きたような声ですね
全然元気です、嬉しいです
8切れんばかりのこう嬉しさが、
はい、よくね、本当このスタジオではいつもね、うん、本当に暗くね、寂しい感じのイメージだったと思うんですけど、はい、これ無理してんじゃなくて、うん、これが本当の僕なんですよ、
う
ん、
あ、本当の僕、
ヤクルトのおかげで本来の僕を取り戻した。
あ、なるほど。普段は抑圧されてたっていう、
ずっとプレッシャーにこう押しつぶされてる感じでしたね。
いや、今日はもう心ゆくまで語ってください、うん、はい、
楽しみにしてまいりました、
はいはい。そして番組初登場です、ヤクルトファンで NHKBSワースポー MLB でキャスターを務められている山本修子さんです。よろしくお願いします。
はい、山本修子です。初めまして、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ヤクルトファンということで、
はい、はい、私もニヤニヤが止まりません、うん、もう優勝が決まったその日から今日までずっとお祭り騒ぎというか、うん、本当に幸せな日々を過ごしています、うん、まだ噛み締めながら、
は
い。
野球とは普段はどういったあの関わり方をされてるんですか。
は
い、
野球はですね、まあ、このワースポー MLBMLB 中心とした、まあ、野球の専門番組でして、うんうん、これを担当しているっていうのもあるんですが、もともとは、はい、メジャーリーグ中心なんですけれども、もともとはあの大のヤクルトファンでして、うん、もう家族からこう続くヤクルトファンなので、生まれた時から大好きなこのスワローズ。
通常でよくお見かけします
よ。そうですか、
はい、なんですよね、
お仲間お仲間、
はい、で長谷川さんも今日実はちょっと初めて直接お会いしたというか、お話
しさせていただいたんですが、球場内ではいられるけれども、
僕は一方的にあいらっしゃるな
って
。
ああ、そうか、
なんで話しかけてくださらなかったんです
それは一応自粛しました
、ね、いやいや、あのなのでちょっとお話できるのも楽しみにしてまいりました。
はい、はい、ちなみに長谷川さんはヤクルトにこう傾倒したというかファンになったのはいつ頃から、どういったきっかけだったんですか。
1980年9歳の時ですね。9歳になる時なんで40数年前ですけど、うんうん、あのたまたまなんですけどヤクルトのファンクラブに入ったんですよ、うん、ヤクルトが好きだからファンクラブじゃなくて、ファンクラブの得点がいいから入った。あの青い帽子が まあ、男の子の色だなと思って、
かっこよかったんですね。
かっこよかったんですね、うんうん、そして見に行ったらもうものすごい若松勉っていうスーパースターに憧れまして、はい、そこから40数年一途ですね。
うん、なるほど、
幸せなんですよね。だからなおさら、
うん、ね、人生振り返りますね。でもこういった優勝のタイミングとかあったりすると、い
やめちゃくちゃ振り返ります。今回20年ぶりじゃないですか、うん、はい、20年前のね、あの現地で球場で見ましたけど、うんうん、あれから20歳年取ったんだなと思いますね。
その実感がまず、はい、
でも私もあの96年に生まれて、はい、当時はまだ5歳とかだったので、
優勝の時は
最後のその日本一というのが、うん、改めてこうやってこの目でしっかり見届けられたというか、うんうん、肌で日本一を感じるっていうのがこれが初めてと言っても過言ではないので、うん、こんなにもいい景色が見られるものなのかっていう本当に嬉しいことなんだなっていうのを感じてます、う
んうん、はい、巨人とかソフトバンクはこれをいつも見てるのかみたいな。いや
本当ですよね、上昇球団、うん、でもそれこそさっきもおっしゃってましたけど、本当にずっと胃が痛い毎日だったので、はい、それからの解放もありますし、幸せだなっていうのをかみしめながら過ごしてます。
そうですね、はい、今日は共に1年間振り返っていきたいと思うんですけれども、まずあのヤクルト、あの 去年の成績は最下位ですので、そこからこうやって激闘して優勝ということに、日本一ということになったわけですけれども、はい、あの年の頭でもね、あの決して評価が高いような状況ではなかったんですが、これまずあの長谷川さんはどうして今年激闘を制せられたとお感じですか。
あの僕は今年ヤクルト日本一に予想してるんですよ、
はい、
でそれはあの投手陣、まあ、ずっと投手陣が問題があるみたいなことを言われてたん で、うんうん、でその投手陣の再編さえなされればいいとこ行くだろうという、まあ、予想というより願望だったんですけど、うん、で実際にその高津監督、伊藤智人ピッチングコーチ、石井博俊ピッチングコーチ、全て の、 そのコミュニケーションみたいなのが、まあ、今年すごくなんかいい、あのコミュニケーションも含めてすごくこう円滑な関係が築けてるみたいな、ちょっとそういうあの噂というか話も聞いて、
うん、
そういうその自分のいいとこしか知りたくないから、いいとこだけをこう拾い集めた結果日本一になると思ったんですけど、はい、ピッチャー陣だと思いますね、
うんうん、
本当にあの先発投手陣がこんなに多くなるとは思わなかったん で、
うん、
で中継ぎ以降はもうしっかりして、あの去年もしっかりしてたから、あとはもう先発の頭数さえ揃えばっていうのが、うん、割とこう早々にクリアされたかなと思いましたね、うんう
ん、あのかつてと比べて延長の意味が変わったからこそ先発の役割が大きくなったと聞いてるんですけど、はいはい、ここはどうですか。
あの新型コロナウイルス の、 その規定で、延長戦がなくなったと、うん、9回で打ち切りになる、うん、だから各チーム、まあ、実際あの引き分けがものすごい多かったんですけど、
はい、
引き分けをその勝ちに等しい引き分け、負けに等しい引き分けとそれぞれあると思うんですけど、その引き分けをどう持っていくかって考えたら、やっぱりその試合が9回で終わる以上ピッチャーを使う回数っていうのは当然人数っていうのは減るわけだから、
うん、
この先発投手にちょっと不安があるみたいなヤクルトには僕は追い風だと思ってましたね、
うんうん、
でもそれ以上になんか、まあ、実際上手な系統というか戦い方をして、うん、割と僕の想像以上に安定してたのみたいな印象がありますね、
うんうん、はい、山本さんはいかがですか。
いや私もまさにその投手陣でいうと、もちろんその先発ローテーションしっかり揃ったっていうのはあるんですが、その、まあ、上なのかその地盤になっているとも言えるかもしれないんですが、その高津監督含めそのベンチのマネジメントっていうんですかね、そのシーズン中も中継ぎピッチャーたちは、まあ、あくまでもまあ、基本戦は3連投までとか、うんうん、3試合で3イニングまでっていうそのあたりをしっかり決めて、そこをうまく回したりとか、あとは後半戦、そしてポストシーズンでも大活躍した奥川投手も、うん、中10日でうまく回しながらうまく育てながらで結局この最後の最後に、まあ、光り輝いてたじゃないですか、うんうん、そのあたりうまく回すことができたからこそこの10月11月入ってもしっかり力を残せた状態に持っていけたのかなっていうのはすごく感じていたので、うん、その辺のさっきおっしゃってたその伊藤コーチとその高津監督のコミュニケーションがしっかりなされてて、それで回せたそのベンチワークも含めてそのあたりがこの勝てた要因なのかなっていうのはちょっと感じましたね、
うんうん、特に投手が育ったという点もあると思いますけども、はい、リスナーの方からメールたくさんいただいてます。
すごい、はい、皆さん熱いメールをできるだけ多くね紹介していきます。ラジオネーム、ね、ノーアウト一塁は送りバントさんからのメールありがとうございます、うん、ヤクルトスワローズが日本一になった要因は強力打線に隠れがちですが、投手陣の頑張りではないでしょうか、うん、一番の弱点と言われた投手陣の中でも中継ぎ投手が非常に頑張り抑え投手へつないだと思います。 広島東洋カープファンですが敬意を表します。
ありがとうございます。
素晴らしい、
素晴らしい、
はい、続きましてラジオネームつばやろうさんからです、はい、ありがとうございます。もともと打力に惹かれてヤクルトファンになりましたが、今年ほど野球は投手を痛感させられたシーズンはありませんでした。なんといっても防御率が大幅に改善、毎年のようにヤクルトは投手さえ良ければ上位に行けるのにと言われるのを投手陣が何も思わないわけもなく、各選手が奮起してくれたのもあるとは思いますが、なんといってもそこを牽引した捕手の中村雄平選手の頑張りは絶大だったと思います。攻守にわたって素晴らしかったですと。
いや、その通りです
よね。
目を細め長谷川さんをリスナーの皆さんに見せてあげたい。本当に嬉しそうなの。いや
本当になんかね、この土曜日の夜以降、うん、僕浮かれまくってるんですよ、
う
ん、
もう私涙が出てくるの。長谷川さん見て
もらい涙がね、
うん、いやなんかね、なんかダメなんですよね、笑いが止まらないというか、うん。いや今の方の言う通りだと思いますね。
そうですね、
山本さんももうにじんでくるもの、もう
その通りですと、うん、本当に声を大にして言いたいんですけど、あの防御率もそうですし、フォアボールがねすごく減ったんですよね今年。そのあたりもすごくうまくね、こうリードも含めてしてるなっていう中村選手、う
ん、これだけ嬉しいと、うん、なんかエゴサーチなので役サーチでヤクルト検索してみんながどう反応してるかとか、はい、追いたくなりますよね。
もうずっとやってます。
ずっとやってますか。やっぱり、はい、奥側とか、はい、あのすごいとか抑えたとか、
ま
あ
はい、高津最高とかや
ってます。あ、いいですね。今回その複数の投手がやっぱり今回のシーズン中、まあ、非常に成長したということも含めて、投手陣改めて長谷川さん、どういったキーマンが活躍したんでしょうか。
そうですね、さっき山本さんがおっしゃったけど、高津監督は 僕が驚いたのは、もう本当にトータルで年間をこうトータルでプロデュースしたと思うんですよ、はい、でそのキーマンはやっぱり僕は奥川選手だと思うんですが、うん、プロ2年目で、まあ、昨年ちょっと故障がちだった彼を、でしかもそのポテンシャルの塊である彼を育てるのが自分たちの責任であるということを高津さんも完全に、自分にこう命じ課していて、でいつも高津さんに奥川選手の話を聞くと、その奥川の10年後20年後を考えて今があるって言うんですよ。20年後ですよ。でそのやっぱり90年代のヤクルトはイエスがいろいろ登場するんだけど、やっぱり、まあ、今でいう国士みたいな状況で、もうなかなかその30歳ぐらいで引退していくみたいな選手が、はい、でも高津さんの中で奥川君の今こう39歳、40歳ぐらいまでのビジョンがおそらくあるんでしょうね。そういう意味でその奥川君を使いたいけど使わない、その最たるものが日本シリーズ第6戦だったと思うんですよ、うんうん、3勝2敗で迎えて、とにかく1個勝てば優勝、はい、でここで奥川来るのか来ないのかで、おそらく高津さんの中では迷いなかったと思うんですよね。日本シリーズは 3つ負けられるっていうのは森さんだった、あの西武、元西武の森監督だったり、うんうん、ヤクルトの村監督がいつも言ってたことだから、はい、もう1個負けられるのにわざわざここで奥川君を使って無理する必要はないっていうね。仮に負けたとしたら第7戦で奥川高橋奎二の2枚看板でもう総力戦でいくみたいな、うんうん、この辺のその投手起用の妙っていう意味に僕は痺れたし、その象徴が奥川君だと思いますね。
うん、20年って単価重いですよね。
重いですね。だからね、僕さっき言ったけど20年前の日本一見てるわけだから、はい、あの時のルーキーが今ここでまだ投げてるっていう感覚なんですよね、
う
ん
う
ん、
そうか。
石川さん、あの石川正則さんは2002年のルーキーなんで、その2001年 の、 あの、横浜スタジアムでリーグ優勝したんですけど、その時ね大学4年生の彼スタンドで見てるんですよ。来年自分が入るチームはここだみたいに思いながら見て日本一になった。それから20年日本一ないわけで、それが40歳過ぎて今年日本一になった。もう一人のキーマンは石川ですね、ピッチャーで言うとね。
この奥川の方は高卒2年目ということで、はい、本当に若手ですよね。
若手ですね、うん、でも今シーズン振り返るとシーズン中でも結構ポイントとなる試合だったり、うん、いいところでの登板、こう振り返った時にあの試合結構大事だったなっていうところで結構登板してたりするんですよ、うん、もちろん後半戦はその後半戦の開幕投手でもありましたし、大事な試合任されることも多かったですけど、実は前半戦振り返ってみても結構キーになってたなっていうのはずっと思うので、そういうこうエースを、まあ、我慢するもそうですし、しっかりこう育てて大事に に、それでいてこの大舞台で投げさせるその信頼みたいなものも示すっていう、そのあたりがやっぱさすがだなっていうのを、
クライマックスシリーズで巨人戦で彼は完封するんですよ、はい、プロ初完投初完封、はい、でこの日本シリーズで高橋奎二っていうピッチャーも初完投初完封、はい、その勝敗と育成をこのしびれる中で同時に成し遂げたっていうところに僕はちょっとしびれました ね、
そ、 ね、それで言うとあの日本シリーズにおいては、まあ、マクガフ投手が初戦クローザーが打たれてしまうんですよ、
はい、
ただそれで、まあ、その次の試合その高橋投手若手が完封勝利をして、そして第3戦に1点リードの場面でまた投げさせるんですよね。そのあたりのやっぱ選手にとって起用法っていうのは一番のこう明確な評価というか直接的な信頼関係を表せるものだと思うので、そこで任せることができるっていうのもそうですし、その前には石山投手もその第3戦では投げていて、石山投手今シーズンシーズン中はなかなか苦しかったんですけど、それをこの場でしかも買いまたぎをさせていい投球ができたからこそまた第4戦さらにはそれ以降ずっと、まあ、来年も含めてこうすごく大きな好材料となるっていうところもすごくあったと思うので、うそういうことがこの舞台でできてしまう、その高津さんの起用もそうだし、選手との信頼関係だったり、そのそういうところもしびれましたよね。そのキーとなってるなっていうのは投手陣の
パターンを作れるというのはやっぱりそこに力があるということと信頼を作れているという両面が今年は成功したという点ですよね、
う
ん、
はい、
あの今年 の、 その前半の部分ではとはいえそのヤクルト優勝ありだなっていうね、長谷川さんみたいにこう予想してた方もいらっしゃるかもしれませんけど、
願望です か、
ですか
あくまでも願望
でもあのスタートダッシュは相当阪神が強かったです
、
は
い、3連勝しましたしね、はい、ヤクルト相手 ね、
ですよね、
この阪神などの動きなどを見ていて、去年ヤクルトは最下位だった、だけどそこからこう立ち上がっていくとなった時に、あ1年で最下位から優勝って可能なんだっていうのも見せたと思うんですけれども、そのスタートダッシュの時からの動きなどはあの各球団と見ていてヤクルトの特徴どうでしたか。
やっぱり今年はねタイガースが圧倒的にこう勢いもあったし、はい、そのやっぱりそのなんていうのかな、外国人もルーキーも含めて新しい戦力がものすごいこうチームカラーを変えて、それがいい方向にこう歯車が回って展開してるのはもう旗から見ていてももう羨ましいぐらいだったし、この勢いは、まあ、とにかく本物だなっていう思いもあったんですけど、高津さんがおっしゃってたのはその2年連続最下位っていう、まあ、現実を前にしたあの以上、やっぱりその今年もダメかって思いを選手たちにいかに感じさせないかっていう、
はい、
でそのためにその俺たちはできるんだ、俺たちはやれるんだっていうものを、もちろん結果が伴えばそれは、あの何の問題もないけども、負けたりその引き分けだったりした時にも、今日のあそこはよくあの場面でこういう、打った抑えたみたいなことをきちんとちゃんと言葉にして説明するというか、あの高津さんはね、あの最後シーズン終盤にね、あの絶対大丈夫っていうキラーワードを一つのスローガンを出して、みんなを一つにまとめた、ファンも含めて一つにまとめたと思うんですけど、そういう言葉でまとめるみたいなことは、僕はその前半戦のタイガースの勢いが強かったけど、はい、まだまだ食らいついてる感じにはちょっと希望の光は見てましたけどね、
うん、そのゲームが離れなかったですもんね。
そうですね、
そうですよね、うん、でこう虎視眈々と3位につけてからも粘りを見せて、うん、最後の最後にやっぱそこまで築き上げてきたものとその力余力も含めてそのあたりで一気に爆発できるっていうところがありましたから、うんうんうんうん、きっと高津さんの中ではじゃあもう分かってたというかプラン通りある意味そうなのかもしれない、
ね、ローテーション再編する、先発陣を中継ぎにこう補充する配置転換するっていうのは、うん、割と早い段階から計算してた、
う
ん、そのオールスター以前からって言ってたから、
は
い、もう最初から9月10月を見据えてたんでしょうね、
うんうん、
実際田口投手とかスアレス投手をこう中継ぎに転換させて、それがまた力に先発にとっても中継ぎにとっても大きな力になってたので、
うんうんうん、その流れの変化を感じたタイミング、多分そのファンの方によってもいろいろあると思うんですけど、うんうん、こういったメールもいただきました、
はい、ラジオネームつばみさんから、おお、今年のスワローズの強さは1にも2にも投手陣がみんな良くなった頑張ったからです、うん、スワローズの試合を見ていないとつい今までの癖で打線がすごいと言われますが、
うん、
そういう人は今年のスワローズを知らない人です。とにかく投手陣ピッチングスタッフが頑張った賜物です。また記憶に残る試合ですが9月13日の バンテリンドームでのドラゴンズ戦です、はい、試合は1対0で負けた試合ですが、試合の最後で高津監督が猛抗議する場面がありました、うんうん、その試合を挙げさせていただきますと、
はい、忘れもしないあの試合という感じです ね、ヤクルトファンにとっては、
うん、あの不可解な負け方だったんですよ、審判の判定で、うんうん、でもあれ、まあ、言っても変わらないのはもうみんな分かってたんだけど、うんうんうん、そこで、まあ、しばらく抗議する、うん、でしかも選手たちはもうベンチに残って、まあ、審判団に対する抗議の意味も込めて残ってたんですよね、うん、でそこで審判が監督に説明する、監督はそれに釈然としない表情で聞いている、うん、でもこのままじゃどうしようもない、どうやって収めるんだろうみたいな時に、うん、まあ、とりあえず高津さん一回飲み込む、うん、なおかつ選手たちを前にして何事かを喋るんですよね、うんうん、でそこで喋った結果、選手たちはやっぱり監督がそういうならもうしょうがない、諦めを切り替えようみたいな形で、あの辺のね、こう収め方、ここの収め方、振り上げた拳をこうどう下ろすかみたいな、ああいうとこにやっぱ人間力というか器みたいなのは感じますよね。
いや本当に、まあ、人心掌握術と言ってしまえば簡単かもしれないですけど、
コミュニケーションって大変だから。
そうですよね、すごいよ。そういう姿を見て実際にその監督と共に戦っているその選手たちが一番肌に感じるわけじゃないですか、うんうんうん、そういう思いっていうのは、そういうのがあったからなんだなって。
あのその試合山本さんも挙げてるんですね。
そうなんです、はい、9月13日はもうちょっとで、しかも実際この試合の次の日、翌日から13試合負けてないんですよ ね、やっぱだからそういうところにも現れているというか、
やっぱりそのモチベーションを維持すること、先ほどの長谷川さんも言われたように、うん、最下位だったところからモチベーションを立て直し、うん、なおかつその心が折れそうなイベントの時にしっかりとコーチングをしたりメンタルサポートをするというのは、まあ、精神論だけではなくておそらくさまざまなスタッフとストーリーが共有されてないと難しいところですよ ね、
いや本当におっしゃる通りストーリーだと思うんですよ、うん、一つの物語をみんながそれをフィクションだと思わないで現実のものとして共有できるかどうか、うんうん、共有させられるかどうかっていう意味では、うんうん、今年のそのコーチングスタッフ含めて、まあ、成功したんでしょうね、
うん、これ成功は日本一の時にはその選手たちも涙を目に浮かべてというような状況がありました、はい、それだけ そのコーチングがうまくいった理由というのは昨年だと比べてもどうですか、
うん、どうですかね、僕も胴上げ、あの日は球場にいたんで、その選手たちの表情とか、つぶさには見てないんですね、帰ってきてから見たんですけど、はい、あんなにその村上選手が号泣してると思わなかったし、はい、山田選手、川端選手、石川選手みんなこうあんなに泣くんだっていうぐらい、あれはやっぱりその各々がやっぱりそのプレッシャーを感じてたんだなっていうのもあるし、はい、あと同時にそれぞれの役割を与えられてたんですね、その、きちんと言葉で説明する場合もあったけれども、その自分が使われてる、まあ、大体こうスタメンのメンバー固定されてたんで、うん、自分の役割ってものをそれぞれがきちんと分かった上でそれを果たせたっていう安堵の涙のような気がしたんですよね。でその物語の共有っていう意味ではやっぱりその優勝日本一っていう共通の物語を実現するために、村上君君にはずっと4番を打ってチームの精神的打線 の中心になってくれ、うん、青木君君には、ベテランとして精神的なこうケアを頼むぞみたいな、うん、それぞれの役割をきちんと果たせたっていうのが強くなった原因だし、うん、物語を共有できた原因だし、あの涙っていうものにつながったんじゃないかっていう、うん、そういう気がしますね。
絶対大丈夫っていう言葉がその高津監督あったんですけど、はい、その後にもその腹くくって言ったれっていう、うん、そういう言葉もあったんですね、高津さんの方から、でそれってある意味今のお話を踏まえてですけど、誰よりもその腹をくくっていたのは高津監督で、うん、もう任せたらもう選手を信じる、プレーする選手たちを信じる、それをもう体現していたのがまさにその高津監督だと思うし、うんうん、それに応えられた選手であの涙があるっていうふうに考えたら、うん、まあちょっと、うん、あれ何度見てもこうもらい泣きしてしまいそうになるというか、
その腹くくって言ったれって野村克也さんの言葉なんですよ。
あ、そこまた来るな、
来ますね。
ちゃんとその野村さんからの系譜がこの令和につながったんですよね。
素晴らしい、手渡してるんですね。
そうそうです、高津さんは意図的に手渡したんですよね、うん、
それをそのチームの中でベテランの青木選手だったり若手のね、村上選手だったり、そういう選手が幅広くまた新たに系譜していくっていう、うん、そこにもまた熱さを感じますよね、うん、
最下位だったチームを引っ張っていく際にどういうふうにそれをマネジメントするのかということもやっぱり考えざるを得ないような状況もあったでしょう。しかもシーズン冒頭にはコロナで主力が離脱というような状況もありました、ね、そうした中で後半戦について特にご時代については伺っていきたいと思います、はい、リスナーの方からのメールもたくさん来ています。
待ってます。
間もなく5時になります。 TBS Radio 荻上チキセッション。 TBS Radio 905-954。時刻は5時になりました。
荻上チキセッション、今日の特集メインセッションは激闘のプロ野球日本シリーズを制したヤクルトスワローズ、去年最下位だったチームはなぜ日本一になれたのかというテーマで、スタジオにはノンフィクションライターの長谷川翔一さんとキャスターでタレントの山本修子さんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。2人ともあのスワローズの、
ね、
はあ、ユニフォームを着て参戦ということになっております、はいはい。さてリスナーの方からはですね、 MVP 誰だと思うかというようなテーマでたくさんメールいただいております、うん、はい、私は山田哲人選手だと思います、はい、といただいたのはラジオネームヨッシーさん。山田選手が入団した頃からずっと応援していますが、今年の彼の変わりようはすごかったです、うん、これまでは人前に出ることを嫌がるタイプで、セレモニーでも列の後ろにこそっといたり、試合中にピンチの投手に声をかけることなど滅多になかったのに、うん、今年は主将に立候補、投手や後輩選手への声かけなど自ら積極的に行っていましたと、個別の選手の変化も見られたというメールです。
それは雰囲気伝播しますね、うん。続いてラジオネームケロネーさんからいただいたメールありがとうございます。こんにちは。
こんにちは。
いつもそうだよねなどと独り言を言いながら聞いております。さて今日は我らがスワローズを取り上げてくださるとのこと、ありがとうございます。なんと嬉しい。 MVP は間違いなくムーチョ中村悠平選手です。キャッチャーです、うんうん。昨年最下位だったのはムーチョが不調だったからといってもいいくらい、今季のムーチョは本当に本当によく働きました。強気のリード、チャンスを逃さない打撃、見事でした、
うん。それからラジオネーム、白天花むぐりさん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
MVP は村上選手、活躍はもちろんのこと若手やベテランにもよく声をかけ励ましていたのが良かったと思いました、うん、いただきました。本当にコミュニケーション面の、
ね、うまくいってたんですね。ラジオネーム余韻に浸るツバメ党党員さんからいただいたメールです。ありがとうございます。正直今シーズン開幕前の個人的現実的希望は最下位脱出だったので、うん、まさか日本一になるとはと未だに信じられない気分です。今年は選手全員が MVP と言いたいですが、あえて一人と言われたら代打の神様川端選手を推したいです、うん、天才的なバッティングセンスを持ちながら度重なる怪我でここ数年結果が残せずもう限界なのかなと10年来彼を応援し続けてきた私も思っていたんですが、実に実に素晴らしい活躍を見せてくれました。土曜日の日本一決定直後しばらく涙が止まりませんでしたが、それは決定打を打ったのが川端選手だったことが大きかったのかなと思います。読んでるだけでジンジンする。いまだ興奮冷めやらず取り留めのないことを書きまして申し訳ありません。そんな改めまして今回特集で取り上げてもらいまして、スワローズファンの一人として感謝します。メールいただいて感謝します、
はい、今回メールにはですね感謝の言葉から始まるというメールがありました。
すごいわかります、はい、もう気持ちいい。
さて MVP 選ぶの難しいと思いますけど、山本さんはいかがですか。
私実はその最後のメールにもありました、はい、今日、はい、川端慎吾選手のユニフォームを着てきました、うん、まあ、これはですね、まあ、もちろん他の選手挙げたらキリがないぐらいどの選手も素晴らしい活躍していたんですけれども、うん、川端選手、まあメールにもありましたが本当に怪我で苦しんできて、はい、でしかも、まあ、2015年前回ヤクルトがリーグ優勝した時には首位打者も本当に天才バッター、もうだ試合に出れば必ずヒットは打つ、うん、ただそれはその4打席試合に立った打席に立った上でヒットを量産していく、そういうこうバッターだっていうところだったと思うんですけど、うんうんうん、それが、まあ、こういう怪我を経てで若手の台頭もありこの代打というその立場になって、これだけこの1打席にかけるこのしびれる場面で結果を残すことがどれだけ大変か、うん、想像したらもう本当にもう 本当すごいことだなっていうのは改めて何度も思ってきた今シーズンだったんですけど、うんうん、
技術もプレッシャーもね、
プレッシャーも
両方との戦いですよね、
はい、そんな中でこう結果を出し続けてきたこの川端選手のこの活躍っていうのは今年やっぱりこう語らないといけないなっていうのを感じてました、
うんうん、はい、長谷川さんいかがですか MVP は。
僕もねその MVP 誰かなって考えて今日青木のりちこ選手のユニフォームを着て来てきたのは青木選手だと思うからなんですけど、はい、コロナの濃厚接触者に2回もなると、うん、ベテラン選手が、そういう形で離脱を余儀なくされて調整は本当に大変だったと思うんですよ、うん、で実際その復帰してからもなかなか結果が出なくて、本当に、まあ、正直言うと青木選手のところでチャンスが止まってしまうっていう場面が結構あったんですけど、うん、そこを変えなかった高津監督もそうだし、うん、そこで、休ませてくださいとか、飛行としない、要するに出続ける責任があるわけですよね、仮に打てなくても、うん、っていうその、背負ってる人の重みみたいなものをすごく感じたし、うん、で感じつつやっぱりちゃんと最後僕なんか青木は青木だっていう原稿をよく書いたんですけど、はい、たとえどんな状況であっても青木は青木なんだと。で実際にシーズンが進んでいくにつれて青木選手はやっぱりそれもう持ち前の勝負強さを発揮したし、日本シリーズでもねすごい詰まった当たりだったんだけどちゃんとタイムリーヒット打ったんですよ。うん、ああいうところにでしかも最後号泣を見て、はい、彼はそのアメリカ行きますけども、うん、行って戻ってきましたけど、その優勝唯一やり残したことはヤクルトの優勝だって帰ってきて、うん、それが今年実現した。でこれでもちろんやり残したことは一つ終わったけど、まだまだ彼のその実力だったり記録だったり衰えていないんで、はい、なんか青木宣親第何章かまた新しい章が始まるんじゃないかっていう期待を込めての MVP ですね。
やり残したことって言ったら次は連覇をやり残してます
ね。そうですね、
確かに
3連覇もやり残してるし4連覇もやり残して
るまだまだありますよ ね、
ありますね。
でもその山田選手が今シーズンキャプテンとしてやってましたけど、やっぱその後ろにはその青木さんの支えっていうのが必ずあったはずですよね。
もう終身キャプテンですからね、
終身名誉キャプテンなので、はい、
コロナの影響でね、去年も長谷川さんにお話を伺いましたけども、観客も戻ってきたりとか、はい、一方でその今の感染の話もあったりしましたけども、長谷川さん、今の野球界の、球界のコロナの影響というのは最近はどうですか？
今回日本シリーズ全6戦全部球場で見たんですけど、そのうちの1回はコロナワクチンを打った人だけが買えるチケット、ワクチン特例のチケットがあるんですけど、はい、それ以外の5試合は席の間隔を空けて、うんうん、一席ぐらい空いてたんですけど、うんうん、ワクチンセットの席はもう隣くっついてるんですよ、はい、でもちろん声は出せないんですけど、この隣がいて東京ドームだったんですけど、狭い状態で荷物もなんか前に置いて、うん、見づらいなっていうのは本当に久しぶりの感覚だったんですよ、うんうん、で決してそれは快適ではないんだけど、うん、やっぱり空いてた方が楽なんですけど、ただこの状況 でしかも声が出せるようになるまでにはおそらくまだあるだろうと思うけど、はい、なんか少しね見た目としてあと体感としてちょっと戻ってきた感じはあったですね、うん、ただこれからねその第6波だっていう話があるときに、状況ではちょっとやっぱりまだ心理的にちょっと怖さがありましたね、
うん、行くのがね、はい、うん、一方でまあ選手たちの声かけとか、まあ、それこそ快音とか、うん、ミットの音とか、はい、相当聞こえますよね。
聞こえましたね、うん、本当に一時期は球場内でそのスピーカーによる応援もなかったんで、はい、本当にいわゆる球音、球の音っていうものも、うん、去年なんかもうダイレクトに聞こえましたんでね、審判の声が本当によく聞こえたし、うんうん、
はい、
でその中でその外野で守ってるレフトで守ってる青木選手の声がホームベース付近まで聞こえるんですよ。
うん、
青木こんなで大きい声出してんだみたいなのを体感できたのはこの、まあ、コロナの副産物、いい意味での副産物だったですね、
今までなかったものでしたね、
さて連覇に向けてということで、来季への課題と期待というのは山本さんまずいかがですか？
来季課題、まあ、今本当に先発ローテーション揃っていて、後ろも固まってきて、勝ちパターンも含めて決まってきて、正捕手ムーチョ中村選手がいて、さらにまあリードオフマンもクリーンナップも、さらにその後ろを打つ選手もこう固まってきた今、どうでしょう、穴ありますかね、すみません。
僕は単純にね、はい、今考えたくないんです
けど、
なんでその水を差すね、来年のことも今どうでもいい、今年のこと喋ろうよでもまあその今おっしゃったけど、はい、来年を考えると確かに 欠けていたピースがね今年ババババって埋まったんですよ、うん、でなおかつその奥川君だったり高橋奎二君だったりその若いピッチャーが出てきて、はい、その若いピッチャーが大成するってことはちょっとここ数年長い間持つってことですから
ね、 ですね。で
そのおっしゃった中村雄平、はい、キャッチャーもまだ30ちょいでしょ、
うんうん、
1ぐらいだよね、そうですね、はい、そうするとまだまだって考えたらちょっとセンターラインが固まったんで、
はい、
少し長期政権の匂いはするなと、
一つの黄金時代がここ
、まあ、調子に乗るなって自分で分かってるんですよ、
はい、
自分で分かってるからちょっとニヤニヤしちゃうんだけどちょっと長期政権の匂い感じてもいいんじゃないのと思います。
でもそれは無茶して言うわけではなくて、はい、実態としてデータも顔ぶれもそうですよ ね、
正直今まで僕無茶して言ってたんですけど今日はちょっと割と
様子が違いますね、
ちょっと自信があるでしょ、うん、発言に、う
ん、足し算だけでなくて本当掛け算式にどんどんチーム力が上がっていったのが今シーズン。
いいこと言いますね。
ありがとうございます。そうでしたよね、うん、今シーズンだったので、まあ、あとは怪我さえなければ、まあ、これ毎年ねこう言ってきたことではありますけれども、うん、まあ
ねはい、
そこさえね、でもそこも含めて今年はうまく、まあ、近藤投手の離脱とかはありましたけどうまくマネジメントしてきてたと思うので、
うんうん、
ちょっといけるんじゃないかなっていうのは感じてしまいますね、
うんうん、育成のあり方というのも今年見せつけたチームなので、うんはい、来年に向けて注目してほしい選手、最後に長谷川さんいかがですか、うん、
難しいな。奥川投手がその中9日10日でずっと来たものが来年あたりそろそろ中6日で来るんじゃないかってなった時に本当にその、ローテーションの中心として進化が問われる1年になると思うんで、
はい、
ここまで、うん、そうね、本当ね、いっぱいいるんですよ、いっぱいいるんですけど、まあ、今パッと浮かんだのは奥川選手だったんで、うん、奥川選手ってことにします。
うんうん、山本さんいかがですか。
私はもう言い過ぎて難しいんですけれども、まあ、そのセンターラインが固まってきたっていうところで言うと、まあ、ショートの選手、まあ、西浦選手がね、はい、あの日本シリーズ活躍してましたけども、あとはまあシーズン中で言うと本山選手っていう、まあ、若手が台頭してきたりとか、うんうん、で宮本選手もあのいいポイントでこう打ってたりもするので、そのあたりがより、まあ、競争と言っていいのかわからないですけど、ここでまたどんどん上がっていくんじゃないかなって思うポイントでもあるので、
うん、
そこのまた起用法も含めてどういう風になっていくのかなっていうのはちょっと楽しみに見たいなっていう風に感じてます、うんうん、
選手層の厚みと投打のバランスが取れているからこそ、また来年新しいメンバーも含めてどう再発されていくのかということですよね。
贅沢な悩みですよね、
うん、そうですね
どうしようっていう、
うん、はい、来年は上位いくかなっていう話を長谷川さんはいつも来年の目標で聞いてたりはしたんですけれども、はいはいはい、違う高めの、
今年その質問は僕答えませんからね。
あ、そうですか。次呼ぶときは
答える必要がないな
この長谷川さんを榎広さんや村瀬さんにも見せたいね、
はい、そういった回もまた改めて、うん、
はいはい、今日はノンフィクションライターの長谷川翔一さん、キャスターの山本修子さんをお迎えしました。ありがとうございました。そしておめでとうございました。
おめでとうございました。
ありがとうございました。 TBS Radio 荻上チキセッション。
TBS Radio 905-954。 毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら。
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原まさきです。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向かいのフラットで。